おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は仕事における知恵というテーマでお話をしたいと思いますが、今年皆さんと一緒に読んでおりますティモシー・ケラーの人生を導く神の知恵、10月15日から11月7日までのところがこのお金と仕事というテーマで語られております。で、先週はそのお金についてのお話をいたしまして、今日は仕事の話 でまた来週はお金の話ですけれども、先週お話したことを少し復習しておきたいと思いますが、お金というか富についてですが、箴言の中にはこのお金とか富とか、あるいはお金に関わるような教えがたくさんあります。今から3000年ぐらい前の書物なんですけれども、もう当時からやはり富、お金をどう扱うか、どう理解するかということは非常に重要なテーマであったということがわかるわけですね。例えばこの10章の15節、金持ちの財産は彼の砦、弱い人の貧乏は破滅って書いてあるんですけれども、金持ちの財産は彼の砦っていうのは、お金がその人を守る砦となってしまう。お金を持つことによってですね、本来は神ご自身が私たちの砦でなければならないんですけれども、お金が自分を守ってくれる。逆に言えばお金がないと不安になるっていうことですね。ちょっと貯金通帳が減ってきたら不安になるなという人は、もしかしたらちょっと神様じゃなくて、お金に信頼をしているということのあるかもしれません。怒りの日には富は頼りにならないと書いてありますね。怒りの日というのは神の怒りの日、最終的な裁きのことですね。神のもとに行った時に、いくら富があっても私たちを守ってはくれない。慈善は死から救う、金持ちは自分を賢いと思い込む、弱くても分別のある人は彼を見抜くという言葉がありますね。金持ちは自分を賢いと思い込んでしまう、まさに現代を表してますね。お金を持っている人は自分は賢い、自分は何をしてもいいと思ってしまうというですね、そういう時代に私たちは生きております。で、先週のお話はですね、富、お金を私たちは、今まさに私たちは支配されている状態であるわけだけれども、少なくとも一人一人はこの富に対する考え方において富を支配するものになりましょうということをお話をいたしました。そもそも富は、富そのものが悪ではありません。富そのものが罪ではないですね。これを正しく使うかどうかというところが求められているわけであります。むしろこれを正しく使えば良いものになるわけですけれども、そのどう使うことが良いことかなのかというのはまた来週お話しますが、で、私たちは富の管理者であって所有者ではないということですね。富を管理するように、正しくこれを使うように預かっているだけであって、私のものだと思ってしまうと、もうそもそもそこから間違ってしまうということであります。で、富には私たちの品性を台無しにする力があると。富を持つことによって、あるいは富を得ようとして不誠実になったり、あるいは無慈悲になったり、あるいは高ぶったりということが起こってしまう。そして最も恐ろしいことは、富は私たちの偶像となってしまうということですね。富を拝む、いわゆる拝金ということですね。まさに今の時代は拝金主義なわけですけれども、イエス・キリストがおっしゃった、その人間は神か富か、そのどちらかにしか使えられないんだと。神様っていうものが世の中に山ほどありますけれども、結局最終的には富なんですね。富を得る、金を得るための神にしか過ぎないと。誠の神か、この偽りの神、すなわち富か、そのどちらかが人間の拝む対象になってしまうということを肝に銘じておかなければならないというお話を 選手はいたしました。で、今日は仕事の話ですね。仕事、仕事というか労働というか、どういうふうに言ってもいいんですけども、エデンの園に、神様が人間をお作りになった時にですね、そもそも人間は働かなくてもよかったんじゃないかと思っている方が多いようなんですね。で、美味しそうな木の実がいっぱいあったんだから、何にもしなくてお腹が空いたら木の実をもいで食べればいい、ね、そういう状態に神様はされたんじゃないかと思っておられる方が多いようですが、そうではありません。人間は最初から労働するように作られています。これは創世記の2章の15節にですね、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせって書いてますね。住まわせ、その後人がそこを耕し守るようにされたって書いてあるんです。最初から人間は地を耕すように、そしてそれを守るというのは管理するということですね、ように作られていたということです。で、この後でそのご存知のように、アダムとエバは神様の約束を破って、言いつけを破ってですね、食べてはいけないという規定を食べてしまって、神様から離れていくわけですけれども、その時に、3章のにですね、こう書いてあるんですね。お前の故に土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる、野の草を食べようとするお前にって書いてあるんですね。要するにそのアダムが神様の言いつけを破って、たためにですね、この労働が、より苦しいものになるという、この神様からのこれは言い渡しなんですね。で、ここを大体私たちは知っているので、からこの時から人間は苦しく労働、苦しい労働をするようになったと思っている多分方が多いと思いますけども、そもそもエデンの園に置かれた時からそこを耕し守るようにされたって書いてあるんですね。だから人間は働くように作られたんです、はい。それはなぜかというと、私たちは神の形に作られているわけですね。で、神様っていう方は働かれる方ですよね。24時間360日、いや永遠に働いておられる。私たちのために、私たちの知ると知らざるとに関わらず常に働いておられる。主は道を作られるっていう歌がありますけどね、私たちの知らないところで、私たちの前に、道を作ってくださっている。その神の形を受け継いだのが私たちですから、働くといってももちろんさまざまな労働がありますよ。さまざまな働きがありますけれども、でも何もしないで、ただただこう上を見て、いるということが、この結果としてそれを選択しなければならないとか、そうしなければならないということでは起こりますけれども、でも基本的に私たちは働く生き物としてこの作られているんだということを、まずまず覚えていなければなりません。そしてさらに、罪を犯して、神のもとを離れたがためにですね、私たちの労働はより、苦しいもの、より過酷なもの、になったということですね。だから楽な仕事はないということです。いやいや私の仕事結構楽ですよっていう方はいないですよね、多分ね。常にさまざまな形でこの労働というか仕事というか働くということの中には、いろんな苦しみが伴う、精神的に肉体的にいろんな苦しみが伴うわけですけども、それはある意味ではこの人間の責任、私たちの責任であるということですね。だからその労働の苦しみを通して、私たちは神に帰らなければならないと、神に背いたがゆえにこの土は茨とアザミを生え出させているんだということに気づかなければならないということを、 まあ、このケラーの本の中にも何度もそういう言葉が出てまいります。で、働くということにおいて、私たちが求められていることは何かというとですね、それは勤勉であることだと。これは10月17日に出てくるんですけれども、引用されている箴言は16章の26節、労苦するものを労苦させるのは欲望だ、口が彼を駆り立てるって書いてあります。労苦するものを労苦させるのは欲望だと、口が彼を駆り立てる。そもそもなぜ私たちは働くのかというと、それは口であると、食べることにあるって書いてあるんですね。食べるために働くわけです。もうそれは当たり前のことですけども、そもそもはそうだったし、そうでなきゃいけないんですけど、今なんかなんとなくそれがちょっとこういろんなんかシフトしてる感じはありますが、パウロもテサロニケの手紙の中で働きたくないものは食べてはならないと言っていますね。これは古い訳で、文語訳が有名でね、働かざる者食うべからずっていうのが、もう普通の人もによく知られてるんですけど、あれは語訳なんですね。働かざる者食うべからずじゃなくて、正しくはこの今の聖書が訳してるように、働きたくないものは食べてはならないと、労働を拒む、そもそも私たちは働いて、その労働の結果として食べるものを得るように神様は創造されてるわけですから、まあ、もちろんその年齢の問題だったりね、さまざまな社会のシステムの中で、その死ぬまでもう必死で汗水を垂らして働けと言ってるわけじゃないですよ、基本的な話としてね。だから働けるのに働かないで、いるということは、それはさっきから言っているように神様の私たちに与えられた形とは、違うんだということですね。だから働きたくないものは食べてはならないとパウロも厳しく言っているわけです。だから働こうとする意思をいつまでも持っていなさいということであろうと思います。そして、勤勉はですね、この12章の24節に、勤勉な手は支配し、怠惰な手は奴隷となると書いてあります。勤勉という言葉が箴言によく出てくるんですね。勤勉な手は支配し、怠惰な手は奴隷となると。だから働く者は勤勉でありなさいと、要するに一生懸命働きなさいということですね。それぞれの努力を持って、その、まあと出てきますけれども、与えられた仕事に誠心誠意向かいなさいと、勤勉でありなさいというのが、これが聖書の理解ですね。で、そのさっき読んだ労苦するものを労苦させるのは欲望だって書いてあるのは、その欲望がこの本来必要なものだけを、勤勉であってですね、そして必要なものが手に入ればそれでいいんだけれども、欲望はそのさらに上を目指させるというか、さらに多くのものを手に入れようとするわけですね。で、欲望によって必要以上のもの、を得ようとするならば、もうその時にはすでに労働ではなくなっているわけですね。労働の意味が変わってしまっている。それはただに欲望を満たすためですよね。もう十分あるのに、さらに多くのものを得よう、さらに富を増し加えようとする姿勢に、今はもうそれがこの世界はね、今のこの21世紀のこの資本主義経済社会はそれが善なんですよね。違います？ちょっとでも多く稼ぎなさいと、それが正しいこと、それが善、それがこの世界を支配している考え方ですけれども、それは明らかに間違っています。必要なものがあればそれで満足しなければならないけれども、わずか 5% の人が 95% の人の富を握っているこの世界、全く異常な世界ですよね。そういう中に私たちはいるので、何かこの欲望によって支配される、そしてより多くの富を得ようとすることがに対してですね、麻痺してしまっているというところがあるので、気をつけなければならないと思います。でも勤勉であることは聖書は求めていることなんですね。で、次に聖書に出てくるのは仕事における品格だと。仕事に品格って言われるとね、 どうかなと、私の労働に品格があるのかなと思うかもしれませんが、まあ、これは要するに神の望まれない、間違った方法で金を得るようなことをしないようにという意味ですね。自分の土地を耕す人はパンに飽き足りる、食うを追う者は乏しさに飽き足りると28章の19節にありますけれども、箴言の中には間違ったお金の作り方をに対して警告している聖句がいくつもあります。28の21に、人を偏り見るのは良くない、誰でも一片のパンのために罪を犯しうると書いてあるんですね。誰でも一片のパンのために罪を犯しうると。この人を偏り見るというのは、これは賄賂を使うというような意味だそうです。だからこのちょっとでもお金が入りそうな人には媚びを売って、自分に少しでもこうお金が回ってくるようにですね、なんかそういうのがどっか日本海の発電所を巡って、ありましたけどね、もうちょっと我々の感覚を超えているような何億という金が、会社の役員さんがもらって、しかも誰も裁かないですね、ああいうことはね。なんか当たり前のように、自分の何か特権であるかのように、やっぱ人間ってああなっちゃうんですね。この一片のパンのためにでも罪を犯しうるんだから、何百何千何億っていうお金のためだったらいくらでも罪を犯してしまう。また同じ23節には、人を懲らしめる者は舌の滑らかなものより喜ばれると。舌の滑らかなものっていうのは騙すということですね。まあ、今詐欺が横行してますからね、皆さんも気をつけてください。はい、いろんな詐欺がいろんな形で、もうなんか 今だから詐欺っていうのも一つのなんか金儲けの方法みたいになっちゃってますね。いかにうまく人を騙すかみたいなところがあって、実に残念な気がします。また24節には、父母のものをかすめてこれは罪ではないというもの、これは父母のものと書いてあるんですけども、要するにこれはもう弱ってしまった両親から金を取ってもいやこれは罪じゃないというような意味で、まあ、弱者から奪うという意味だそうですけども、要するに奪いやすいところから奪う、取りやすいところから取る、というやり方ですね。まあ、というようなこの間違ったお金の作り方に、私たちは手を染めてはいけませんよと。でもこれはなんてこの箴言が言ってるほど今の時代はシンプルじゃないですよね。本当に今私がやってる仕事は、それぞれ皆さんがかかってる仕事は、例えば大きな会社の一部であったり大きな仕事の一部であったりするわけで、それぞれは言われたことをきちっとやっているわけだけども、それがじゃあ最終的には何か大きな意味で弱い人から金を奪うことになっていたり、あるいはその同じ組織の中でどっかで賄賂を使われていたり、まるで人を騙すようなことをしていいことばかりを言って金を取ってしまうというようなことがあるかもしれないので、まあ箴言が言うほどシンプルではないんですけどね。しかし心に留め置くべきことではないかと思います。そしてこの空を追う者は乏しさに飽き足りるっていうですね、この空を追うというのは自己実現とかね、単なる利益追求のために働くんだったら、それは最終的には乏しさに飽き足りることになると。どれだけ多くのものを手に入れたとしても心の中はどんどんどんどん虚しくなるというような意味だと思います。結局何を目的に働き、何を目的にお金を得ているのかっていうことがどんどん分からなくなっていくんですね。でも気が付いてみたら心は虚しくなって、友達を失って家族を失って自分も体を壊して一人静かにじゃないかもしれないけど、誰にも看取られずに死んでいくみたいなことになるんでしょうね。労働は私たちに神様が与えられた神の形ではありますけれども、だから神の形ですからね。僕はこの意識はとても重要だと思うんですよ。だからその この神様から与えられたある意味役割というか、そういうものを神の顔に泥を塗らないように、神が求められるクオリティというか品質の品格のもとに行っていくということの重要性だろうと思います。で、10月22日に熟練という言葉が出てきてですね、結局じゃあ私たちはこの仕事に何を求めていくべきかということで、22章の29節に技に熟練している人を観察せよ、彼は王侯に仕え怪しげなものに仕えることはないってこう書いてあるんですね。技に熟練している人を観察せよ。でこの熟練するっていう言葉がやはり箴言によく出てくるんですね。だからこれは、まあ、与えられた仕事がどのような種類であったとしてもね、その仕事に、十分に伝達をしていきましょうと。だからまあこんな仕事を、一生懸命やったってしょうがないと思わないで、ね、与えられた仕事はそれぞれに一生懸命やりましょうみたいなことだと思います。で仕事の種類は関係ありません。でイエス様は大工でしたからね、まあ、今でいうとこのブルーカラーでね、ガテン系なんて言いますけども、大工さんですから、僕もわずかに小さな家を建てて以来、自分のことをナザレの大工の弟子ですというようになってます、はい、ちょっといい気持ちになってね言ってますけども、まあ確かにイエス様は30歳になるまで、大工として働いて、そして家族を支えられたんですよね。だからやっぱりあの期間というのは我々に対する、まあ、何も書いてないですよ、何も書いてないけれども、そこに姿は描かれてませんけれども、労働することの大切さを私たちに教えられるための期間だったんじゃないでしょうかね。いきなり12歳で、はい私がメシアですって出てこられたわけじゃないわけで、十分に働いて家族を養って、そして、交渉外に入られたというのは意味のあることではないかと思います。で、まあ、ケラがここで言っているのは、神はあなたが成功することよりも技術を磨くことに価値を置いてほしいのですと。与えられた仕事にプライドを持つことがどれだけ稼ぐかということよりもはるかに重要なのですと言っています、はい。どれだけ稼ぐかじゃなくて、与えられた仕事にプライドを持って、その仕事にその技術を磨きなさいというようなことであります。でこれ全然関係なくもないんですけども、私がいつも気になっていることなんですけども、というか、まあ、今日、まあ、労働の話をしてしながらまたとても気になっていることなんですけども、今私たちがそのやっている仕事っていうのは、ほとんどは第三次産業ですよね。この教会には農家の方いらっしゃらないです、まあ、伊藤さんは農家じゃないですからね、家庭菜園をやってらっしゃる、ね、はい、ほとんどは第三次産業、まあ、第二次産業に従事していらっしゃる方もありますけれども、でこのグラフはですね、この第一次産業というのは農林水産業ですね、直接自然に触れて生産する。第二次産業というのは鉱工業とか製造業ですね。で第三次産業というのはそれ以外の産業で、商業とかサービス業とか運輸業とか通信業とか金融業とかですね、これが第三次産業なんです。でこのグラフは私たちの国の労働のその3つの部門の割合を示したものなんです。で、一番こっち側はですね、1950年には教会でするような話じゃないかもしれないですけど、1950年ですね、今から約70年ぐらい前には、この緑のとこが第一次産業なんです。農林水産業、農林水産業に従事した人が 48.8% おられたんです。70年前までは2人に1人は農林水産業だったんです。第一産業、ね、でそれがどんどん減ってくるんです。どんどん減ってくる、ゆーって減って、で2000年にですね、2000年にだからここから50年後に 5.2% になる。 5.2%、 3.2 か、これどうなる、 5.2 だな、 5.2%、 まあ、だから約 5% になります。要するにこの50年間の間に10分の1になるんですね、第一次産業の従事者。 で、さらに2016年はですね 3.4% です。だとどんどん多分減って、第一次産業従事者はほとんどいなくなっちゃう。で、江戸時代どれぐらいいたかというとですね、85% は第一次産業です。はい、士農工商の農ですよね。農の中には漁業の人とか林業の人も入るみたいですけどが 85% で、世界的に言ってもこの過去100年ぐらいの間に、産業に従事している人のこの割合が劇的に変化しています。私は何を言いたいかというと、そもそも神様が人間に与えられた仕事っていうのは第一次産業なんですよ。違いますか？耕せって言われたんですからね、要するにその自分が食べるものを作り出すということが人間に与えられた仕事だったんだけども、今私たちがやってるのはこの第三次産業で 72.7%、 ほとんどの方がだから直接自分の口にするものは作らないんですよね。だいぶ遠い仕事しますよね。だけどもそれでそれぞれに、まあお給料をいただいて、そしてまたその仕事を退職されたらその仕事で蓄えられた年金をいただいて暮らすわけですけども、この 3.4 と 72.7 の中に、何を見出すかということですよね。だから労働するというか働くということについて、確かに聖書はこう今申し上げたようなことを語ってはいるんですけども、やっぱりこの時代の労働はあくまでここですからね、第一次産業なので、それをそのまま今の私たちに与えられている仕事に当てはめて考えるということになると、そうシンプルじゃないかもしれません。ただまあ基本的に私たちは働くように創造されたということと、そして、与えられた仕事に、伝達するということが、間違ってはないだろうと。でも本当に私たちが関わっている仕事が結果的に神の思いにかなっているかどうかということは、もう非常に分かりづらい時代になっていますね。本当に分かりづらい時代になっている。だからやっぱりそれぞれが今託されている仕事の中で神の思いにかなっているかどうかということについて、よくよく祈りながら、また最低限この神の思いにかなって働いていくということを意識していくということではないかと思っているわけです。そういう意味で私はこのグラフを見せたんですね。要するに仕事、労働の内容がこの100年で劇的に変わったんですね。仕事するということについて。で、聖書の中に出てくるその仕事の話っていうのはほとんどは、農業の話とかね、イエス様の例え話にしても、種まきの話だったりお魚の話だったりするわけですけど、今、本当にこの100年間は、世界が劇的に変化している時代に、私たちはいるので、そういうこともこう考えながら労働の意味について問わなければならないと思います。そして、10月21日ですね、これ棚ぼたの危険性という書いてあるんですけれども、13章の11節に急に得た財産は減るが働いて集めるものはそれを増すって書いてあるんですね。で、この急に得た財産って書いて、これは新改訳なんですよ。新共同訳は確か何もしないでだったかな、13の11なので、ちょっと待ってくださいね。新共同訳は財産は吐く息よりも早く減っていくってなってるんですけども、これ何もしないでと書いてありますが、要するにこの急に得た棚ぼたで、やってきた財産というかね、そういうものに対する危険性について述べているわけですね。で、これはまさに今の時代は、なんかうまいことやってボンとこうお金を作るというかね、この後投資の話も出てくるんですけども、なんかそういうものをなんとなく求めている感じはしますね。でも働いて集めるものはそれを増すんだと、 聖書は言っているわけで、でまあ、ケラーは勤勉と不断の努力と熟練によって時間をかけて富を蓄えなければあなた自身の人格の成長もお金を管理する能力も成長しないと。急に得た あるいは自分がその努力をして得たのではない富を私たちが持っている場合、それは非常に危険であると。だから自分がその蓄えていったものではその蓄える中でいろんなことを学ぶけれども、急に得る財産は危険ですよと、まあ、富はゆっくり蓄えられるべきだということを言っています。で急に金持ちになるならば多くの人々のアドバイスを受ける気持ちを失わせてしまいますと。でじゃあクリスチャンは宝くじ買っていいのかっていう話ですけどね、皆さんどう思われますか、ね、買いますか。手を挙げなくてもいいですけどね、どうせならね一攫千金1000万1億当たりたいなって、別に買っても悪いと思いませんよ、はい、買って当たったら全部献金してください。それなら買ってもいいそうじゃなかったらやっぱり危険だと思いますね、それは聖書を教えていることですから、急に得た財産は減ると書いてありますからね、労働によって、だからそのこのなんていうか、お金を得るっていうことじゃなくて労働によって、その必要なものが与えられるっていう考え方は正しいですけれども、なんかうまいことやって、富だけ金だけボンと手に入れるっていう考え方の中にはやはりあまりこう聖書的ではない感じがありますね。で最後にまあギャンブルか投資かって話なんですけども、11章の15節に他国のものの保証人となれば災難が降りかかる、手を打って誓うことを嫌えば安全だって書いてあるんですけども、保証人になるっていうのが結構出てくるんですね。で保証人になるっていうのはもちろんその誰かにがお金を借りてでそれの保証人になるという意味もあるんですけども、でどうもこの箴言で保証人になるっていうその言葉の背後にはですね投資って意味があるみたいなんです、ね、だから保証人になるということは投資するという意味があるようです。投資って言葉は特にないんですけども、でそれをどうもその箴言は、保証人になることもそうですけれどもその投資するお金を預ける、ということの危険性を指摘しているようであります。他国のものの保証人となれば災難が降りかかると、簡単に保証人になったりあるいはお金を預けて増やしてもらおうというようなことですね、そういうことに気をつけなさいと言っているわけです。で手を打って誓うっていうんですけども、手を打ってっていう言葉がね箴言の中でよく出てくるんですよ。でこれは僕もいろいろ調べたんですがよく分かりませんでした。おそらくその当時の商習慣として、日本でも三三七拍子とかその一本締めとか三本締めとかやるんですけど、なんか商業の時にねなんかそういうなんか特別なこうやってハイタッチやるとかなんかあったんですかね、こうよく分からないですけど、手を打って、その誓うって書いてあるんですけども、要するにこれもその信用取引というかね、そういうようなことを意味していると思いますが、でも全くそれはやってはいけないということではなくて、危険性を指摘しているんだと思うんですね。でキドナーという人は聖書は美徳の一つである賢明さを重要視していると、賢明であれば気前の良さを失うことなく、またギャンブル性を限りなく小さくできるはずだと。人にお金をあげたり預けたりすることによって、もしかしたら誰かを助けることもあるわけですから、そういう意味ではそれを一切ダメだと言っていることではないだろうと。でも賢明さを持っていないとそれは非常に危険なことになりますよと、私に、10万円預けたら100万円にしてやるよって言われてそれでこうね預けるようなことがあっちゃいけないということではあると思います。でそもそもギャンブルですね、に対しては、これはギャンブルという言葉はないし、当時そういう掛け事みたいなのがあったどうかわからないんですけれども、ただ聖書の原則からすると ケラーはギャンブルは勤勉に働き時間をかけて富を育てていくという努力を回避する抜け道だと、簡単にお金を増やそうとするっていうのはそもそものだから一番最初にお話をした労働は神の形なので、その結果として富が蓄えられていくのはそれは間違ったことではないけれども、そうではない簡単な方法で、まあ大体ギャンブルやってもうまくいかないんですけどね、でもそれで富を得ようとするのは抜け道ですよと、だからそこを気をつけなさい。でイエスは彼の力も富も投げ捨ててご自分ではなく私たちを豊かにしてくださいました、まあ、この辺の話はまた来週するんですけれども、イエス様はそのもちろんご自分が富を蓄えられたわけではなくて自らの富を全て私たちのために使ってくださったわけですね、投げ出してくださっている。だからその富を蓄えるということよりもどう使うかということの中に、さらに私たちはこの知恵を必要としているし、そこがこううまくいけば富の理解もあるいは労働の理解も全体としてバランスが取れていくんじゃないかなと思いますが、最後の祈りですけども、まあ、これは熟練というところにあった祈りの言葉ですが、主よ熟練を追い求める知恵をお与えください、報われることを求めませんように、経験や業績に夢中になるのではなく与えられた仕事に熟達することの価値を見出すものとしてください、そしてこの知恵をもってあなたの栄光のため、そして隣人たちのためにより優れた働き手となれますようにと、そういう祈りを持ってそれぞれに与えられた仕事に向かいたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日は仕事について労働について箴言の中から学びました。今私たちが生きている時代は非常に複雑な時代で、また聖書の時代とさまざまな意味で違っているがために、労働のことについて単純に学ぶことは難しいですけれども、しかしあなたは働く人間を働く者として作られた、そして働きの中で私たちがさまざまなことを学ぶことができるように、また私たちの人格がそこで磨かれていくことができるように、またさまざまな知恵を得ることができるようにとあなたは計画なさいました。どうぞ私たちそれぞれが与えられている仕事の中で、どうぞあなたの思いを汲み取ることができるように、そして、その仕事の中でできれば神の栄光が表されてまいりますように、それは私たちの思いを超えたことではありますが、主ご自身が私たちの労働の中に仕事の中に働いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。